マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第306回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第306回目になります。ですね、今週は短めにお話をさせていただきたいと思っております。シルバーウィークってことでね、5連休なんですけど、5連休を5連休なりにちょっといろいろやることがありまして、昨日ですね、お台場に行ってきました。家族でお買い物っていう感じで行ったんですけど、途中ですね、もうお台場といえばダイバーシティのガンダムということで、等身大の、ね、ガンダム見てきまして、前お台場 の別の公園で展示してた時もね、そちらも行ってたんですけど、ダイバーシティに移ってからは、一度も行ってなかったんでね、お台場行った時にちょっと寄ってみようということで行ってきました。であそこね、ガンダムカフェでいろいろなんかガンダム関係のグッズとか買っちゃったり、あと久々にですね、ガンダムのプラモデル、これ初めてですね、これリアルグレードって RG っていうシリーズですね、これの RX78-2 と、いわゆるガンダムなんですけど、これを買いまして、別にこれを作るから今日短めっていうわけじゃないんですけども、すごいですね。やっぱり私ガンダムのプラモデルもう10年ぐらい前からずっと作ってて、最近子供が小さい時にあまり塗装ができないと思って一時期やめてたんですけど、やっぱり時代が進むたびにですね、なかなかこうバンダイの方も改良してるようで、かなりすごい精巧な作りになってるし、しかも作りやすいっていうかね、ランナーから切り離す時のね、バリもほとんどなくなるようにね、うまい具合にね、この肩も作ってあるんで、ね、すごいなと思っています。そんな話をするとこれだけで終わってしまいそうなんですが、今回お話をさせていただくのはサーフェス RT、 サーフェス2に搭載しております Windows RT 8.1、 これがですねアップデートされました。これについてお話をさせていただきたいと思っております。Windows RT、 いろいろと言われてたんですが、 Windows 10 がリリースされた状況でこの RT の後継はないということで、いわゆるディスコになってしまったという状況なんですが、Windows 10 の話が出たときに、じゃあ現行品の Surface RT とか Surface 2、これは ARM プロセッサ版の Windows が動くマシンなんでアップデートあるんでしょうかっていう話は、私なんかもね、いろいろ聞いてたんですが、ARM版の Windows 10があるっていうのも間違いなかったんですけども、それが結果的に Windows モバイルということで、スマートフォン向けですね、 Windows 本向けの OS っていうことに限定になってしまいました。そういう状況で、じゃあ Surface RT、そして Surface 2、あとは、Windows RT の、マシンっていくつかありましたよね。 NEC の RavieY シリーズもそうだったですし、あとはルミアの2520っていう、ね、シリーズとか、あったんですが、これの扱いってどうなるんだろうなっていう話があって、ただマイクロソフトの方としては Surface RT に関しては何らかのアップデートをしますっていう話をしてたんですね。でそこが位置づけがどんなふうになるんだろうと、Windows Phone の時に、Windows Phone 7.5 から Windows Phone 8に切り替わりました。ただ Windows Phone 8に切り替えられない機種、日本で言うと IS120 になるんですけど、これに関しては、Windows Phone 8相当のメニューだとかユーザーインターフェースとかを近づけた Windows Phone 7.8 っていうのを出しますっていうことで、Windows Phone 7.8 っていうのは出てたんですね。私が持ってる IS120 とか、Lumia 800とかですね、Windows Phone 7.5 から Windows Phone 7.8 にアップデートしまして、それ以降ね、アップデートがないんで、ここで止まってしまったんですけども、Windows RT に関しても同様のことがあるのかなっていう話はしていました。で、おそらく、Windows 10 のスタートメニュー、あれが Windows RT に搭載されるんでしょうという話は、予測をされてました。そういった状況でですね、この9月に、Windows RT 8.1 のアップデート3というのが出ました。これ Windows のアップデートでですね、 Surface RT もしくは Surface 2をはじめとします Windows RT マシンをお持ちの方は Windows アップデートでアップデートすることができます。私の Surface 2も早速アップデートしまして、今インストールして使っています。でこれどういった変更があるのかなっていうところを見るとですね、 ここが挙げるさせてもらうと、まずスタートメニュー、これはやはりあの当初のお話通りですね、 Windows 10のようなスタートメニュー、あれができました。まあ、復活というかもともとなかったもんなんで、まあ、そういうのがね Windows 10に近づけて出てきましたということで、まあ、使い勝手はですね Windows 10のようなアプリケーション、全てのアプリケーションを取り扱うスタートメニューに加えてタイルの画面という形になっています。まあ、そこはねもう全く一緒なんですけども、もちろんですねこれ設定で今まで通りの全画面のスタートメニュー、これをね提供することもできます。あのアップデートした直後は全画面のスタートメニューなんで、あれこの Windows アップデートいつまでにしたんだっけとかね、思っちゃったりするとこあったんですけど、これあの設定でですね、従来のスタート画面を切り替えるかっていう設定画面がありますので、そこで切り替えると Windows 10のようなスタートメニューがですね Windows RT マシンに出てきます。でそれ以外のことなんですが、ほとんどこれ制約事項っていうような感じなんですが、あのアプリケーションですね、Windows のストアアプリなんですが、これはですね、全画面表示のみになります。まあ、Windows 10になるとストアアプリであっても、ウィンドウ表示をしてくれるんですが、完全あの Windows RT のアップデート3ではですね全画面表示のみということになっています。またあの Windows 10ですとコンティニアムっていう機能があって、まあ、Surface Pro 3でいくとあの タイプカバーをつけていると従来のデスクトップのスタート画面になるんですけども、これを切り離すとタブレットモードになってスタートメニューが全画面になるとかアプリケーションが全画面になるとかいうふうに切り替わりました。ところが Windows RT に関してはこのコンティニアム機能はなしということで、まあ、実際試しにですねタイプカバーを切り離してもタブレットモードにはならなくてスタート画面はそのままと、まあ、もともとあの全画面表示なのでタブレットモードのようなもんなんですけども、そんなところですねコンティニアム機能も特についてないというところで、まあ、大きく目立ったところでは、まあ、Windows 10のようなスタートメニューができましたというところにとどまっています。残念なのがやっぱりあのユニバーサル Windows プラットフォームに乗ってないということで、まあ、UWP の今後出てくるであろうアプリケーションというのはですね Surface RT、Surface 2では使えないということになっています。まあ、といっても Windows ストアアプリ、まあ、あとは従来の搭載されている標準アプリはですねそのまま使えますので、まあ、残念ながら今後の発展というのはもうなさそうなんですが、現実にですね私 Surface RT はじゃない Surface RT じゃない Surface 2なんですけど、ほとんど毎日持ち歩いてるんですよ。カバンに入れて Windows フォンをテザリングして、まあ、Surface RT 使ったりしてるんですけども、使う用途がねほとんど Facebook だとか Web の画面見たりっていうことなんで、まあ、逆にそうなると OS が何かこれじゃなきゃいけないっていうこともないんでね、あのそのまま Windows RT マシンとして使っていますし、まあ、今後も、まあ、手放すことがなければね、今後使っていこうかなと思っています。じゃあスタート新しいその Windows 10同等のスタート画面になって使ってみてどうでしょうかというところなんですが、実際のとこですね Surface 2については本当にタブレットとして使ってるんでこのスタート画面いらないなっていう感じが私してます。ですからアップデートしたもののスタート画面は従来の Windows 8.1 のままのスタート画面で今使っています。まあ、そういうところであの Surface RT、Surface 2をお持ちの方ですね、まあ、ちょっと気分的にも Windows 10っぽくはなりますんで、ちょっとねインストールしてみてもいいかなと思っております。まあ、Windows アップデートでね重要なアップデートということで、もう今ダウンロードできる状態ですのでぜひ試してみてください。以上 Windows RT 8.1 アップデート3の話をさせていただきました。はい、ではちょっと簡単になんですがもう一つお話ということで、Windows 10のインサイダープレビュー、参加されている方ですねもうダウンロードされたと思うんですが、新しい Windows 10のビルドがリリースされました。 Windows 10インサイダープレビューのビルド10547というのが、先日リリースされました。私も早速これメインのマシンにですね、まあ、メインのマシンインサイダープログラム参加してますんで、インストールをしまして、使ってみています。で今回のアップデートってやっぱりいろいろ細かいのはあるんですが、大きいところですとスタートメニューですね、これのスタートメニューのタイル表示の部分なんですが、ここの、ね、幅をですねより多くの情報を表示できるようにっていうオプションが追加されました。 実際設定からパーソナル設定を選んでスタートっていうものを選ぶとですね、オプションの一番上に消耗はタイルズという設定があります。ここの今オフになってるんですが、オンにしますと、タイルのこのグループがですね、中サイズのタイルが横方向だと3つまでしか並んでなかったんですけど、これをオンにすると4つまで並べることができます。もちろんの横幅サイズになると2つ分ということになるんですが、まあ、そういったことでここら辺のね、持つと幅を広げて表示したいなっていう時には、これは、まあ、特にねワイド画面使ってる方には、ね、いいんじゃないかなと思います。ちなみに私はどうするかというと、これも選択できるようになったんですけども、4つ並べないと妙に間が空いてしまうというところがあって、私としては今は元の状態で使っています。ただ一方ですね、8インチのタブレットとか使っている方はこれをオンにすると情報量増えますんで、インサイダープレビューをお使いの方はこれをオプションオンにしてみてですね、使ってみるといいんじゃないかなと思います。これは情報量を増やすってことではいいと思いますんで、まあ、この4ヶ月後のねカレントブランチで、Windows 10の、まあ、テスターじゃない方にもですねリリースされるとこれはいいんじゃないかなと思っています。まあ、それ以外は、まあ、スナップ表示の方の改善だとか、あとですね標準的についているアプリケーション、これが全てアップデートになっています。全てじゃないかもしれませんけど、多くのですねアップデートになっています。 Xbox 関係とか、あと音楽再生ソフトのグルーヴだとか、出ていまして、この中でね特に注目しているのはこのフォトですね。前回お話ししましたフォトなんですが、従来そのタイル表示っていうかサムネイル表示が、まあ、コレクションとアルバムっていうことで、まあ、仕分けしたものとか日付順だとか、まあ、日付ごとにですね分けて表示できてたんですが、さらにこれに対してフォルダを直接指定しますというメニューもできました。ということでワンドライブもしくはローカルのハードディスクの中のこのディレクトリ、このフォルダを見たいということで表示するっていうことができました。ですからその日付ごとに分けて表示して便利に見たいっていう方もいれば、自分の管理している写真をもうフォルダの構造分かってるからここで見たいんだっていう方はですね、まあ、この機能使ってもいいんじゃないかなと思ってます。このフォトの機能はですね、なかなかビューアーとしては私便利かなと思ってます。以前Mac であれなんてアプリだっけな、当時の名前ですね、 iPhoto だったと思いますけど、これすごくいいなっていうのがあって、これのために Mac 欲しいなと思っちゃったくらいなんですけども、まあ、あれとはまたちょっと使い勝手は違うんですけども、あの時の快適さっていうかですね、そんなようなものはちょっとありますんで、このフォトっていうのはね、よく使っています。それとメールですね、メールがちょいと見やすくなりました。まあ、見やすくなったっていうのは私の主観かもしれませんけど、あとはね背景の色とかですね、画像とかこちらも選べるようになりますんで、デザイン変えて見てみたいなっていう方はですね、この新しいビルドのメールも試してみることをお勧めします。あとこれ公式には書いてないんですけども、割とね私も Facebook で話題してたんですが、 Microsoft Edge もしくは Windows 10に載っている Internet Explorer 11、これでですね Facebook に何か書き込んでるときに日本語入力がおかしくなってしまうっていうのがあったんです。例えばこう日本語を入力して漢字変換をして確定ってやっても、確定した日本語が漢字で出てこなくて、入力したひらがなの先頭二文字分しか入力がされないとかですね、非常に不可解な現象が起きてまして、これいろいろ皆さんレポートも上げてて、これはこれがあると Facebook の投稿ができないんで困ったねって話をしてたんですね。で実際私もさすがにこれでは使い物にならないっていう状況だったんで、 Firefox もしくは Chrome を使って Facebook の書き込みをしていました。ちなみに私ブラウザは結構入れてます。インターネットエクスプローラーもエッジも当然なんですが、 Firefox も Chrome もあと Opera ですね。 Opera あんま使ってないんですけど、まあいろいろ試すということで入れてるんですが、まあだいたいインターネットエクスプローラーとかで問題があると Chrome に切り替えてやってるっていうことになりまして、まあ Facebook ではねそういう問題があったんで、割とね Chrome を使ってたことも多いんですけど、どうも情報で今度アップデートしたとこれエッジで問題ないよって話が出てて、今実際私も入力してて問題は今のところ出ていません。ただ問題が出るときと出ないときがあるんで、 今後使い込んでみて、またおかしかったらこれフィードバックを投げようかなと、そんな風に思っています。Facebook でね、文句書いてたら、マイクロソフトの方にフィードバックしてねって言われまして、もうもちろんやってますよって返事を書いたんですけど、まあこういったところで何か使ってて変なところがあったらですね、もうどんどん、まあ、文句言うのもいいんですけど、このフィードバックをねかけてくれていいと思っております。まあこういう意味でこのフィードバック、まあ、バグなんですけどね、これね、ちゃんと意見を書いたことによって改善されたものかなと思っています。以上、 Windows 10 Insider Preview ビルド10547の話をさせていただきました。はい、第306回は Windows RT 8.1 アップデート3と Windows 10 Insider Preview ビルド10547の話をさせていただきました。10547の話はですね、もっとこれ突っ込んでお話をしたいなと思ってるんですが、うん、これは次のなんかなカレントブランチの時にまとめてって感じかもしれませんね。オブジェクト RTC のサポートによって、エッジとかでスカイプだとかそういったメッセージ関係とかね、音声取り扱うものも、いろいろと便利に扱えるようになりますとかね、そういったこともありますんで、これは追って調べてですね、お話をしたいと思っています。あと前回引き続き告知なんですが、来週9月26日にマイクロソフト関係のテクノロジーのですね、勉強会を開催いたします。毎月ですとドットネットラボなんですが、これにはドットネットラボもこちらに協賛していまして、コムテックフェスティバルということで、いくつかの、ね、コミュニティが集まりまして、マイクロソフトのテクノロジーについての勉強会を行います。場所は日本マイクロソフト品川本社セミナルーム ABCD4 つ全部使って行います。4つの部屋でね、5つのセッションがそれぞれ並行して行われますので、全部で20セッションなんですが、まあ、それだけの大規模な勉強会になりますので、興味のある方はですね、ぜひ来ていただきたいと思っております。だいぶお題も固まってきまして、まあ、Azure とか、まあ、前回もお話しましたけどね、 Azure だとか Windows 10の UWP のアプリケーション開発だとか、もちろん IoT とかですね、ここ最近の技術っていうのをたくさん取り扱ってますんで、まずこういうのに来て最新技術どうだろうなっていうのをね、ちょっとまず勉強するきっかけになるっていうことね、あると思いますのでね、興味のある方はですね、来ていただければなと思っております。この番組の今回の配信の方からこれリンクを貼らせていただきますんで、こちらのコムプラスコムテックフェスティバルの申し込みサイトでですね、申し込んでいただければなと思っています。現在参加者164人で、あと86人参加できますので、まあ、来週土曜日9月26日ですので、よろしかったらぜひ参加してみてください。はい、ということでちょっと今回短めでしたけど、この後ちょっと私ガンダムのプラモデル作りますので、まあ、そのために短いってわけじゃないんですけどね、ちょっと頑張って作りたいなと思ってます。今度ね、一回止めちゃうとダメなんですよね。もう買ったその日に組み立て始めて一気に作ると、そうしないと私の部屋の棚にね、まだゼータガンダムが作りかけのやつが置いてあるんで、そういうことにならないようにしたいなと思っています。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。